その名も高き伊達男よ、義理と情けでよくる、腕は黒金、心は曲がる、切れば血もある熱もある、叩きゃ鋼の音がする、森の石まつい男、街道一の愛嬌者、文久2年の6月16日の昼頃、炎天燃えるような暑さ、東海道遠州中野町在小松村と宮古田村の間に挟まる用水堀、今日は日が長いから船が釣れるってんでもう船釣りがいっぱい、そこに宮古鳥三兄弟から水道具を借りて、俺はまるで釣りってものは一遍もしたことはねえが、今日は一羽船釣ってみよう。独り言を言いながらやってきたのが清水一家の森の石松。こんな気の短いやつに釣りができてたまるもんじゃない。来てみるともう人でいっぱい。おお、その島ずいぶんやんな。道具に座っても暑いな。ありがてえ。扇の柳の木、この下が影になっていい。この若野郎どかしまい。おう、若野、若野。え、なんか言うすか。どけいとこ。え、俺が座るんだからどけよ。
俺が座るんだからってお前さん今来たんでしょ。
そうだよ。
わしはさっきから座ってんですよ。
さっきから座ってんだからたまにはどけい。俺は初めて座るんだ、いいとこに座りてえや。人情として。そんな人情があるかい。
お前さんなんか何も知らないからんなこと言ってるがね、この用水堀はね、ここが一番よく釣れる。わしはもうこの場所を取りてえために眠いのを我慢して夜中にやってきた。ここはもう誰が何と言ってもどきません。
よし、どかなきゃしょうがない。俺のこの原稿はちょっと痛えぞ。
あったよ、どけよどけよどけよ。
乱暴な奴は来やがっても。
今どこかなと思ったんだよ。
若い者はびっくりして向こうへ行ってしまいました。笑いながら石松はどっかりそこにしゃがんで、
ははは、のわけのすまねえの。
まあ、な怒るなってことよ。
俺は釣りは初めてだが、優しいように見えて難しいのはこの釣りだってな。
言ってやんだよ、こんなのは子供だってやってない。
この針に餌つけてポーンと放り込んで魚が食ったなと思ったところグッと上げればそれでいいんだろ。
なことは分かってない。
え、何、餌の付け方は難しい。
なってやんだ
よ。餌なんてものはいい加減に針の先ずぶっと開いて開いて置いて置いて置いて
置いて、刀で切られたけどそんな痛かねえが、針でちょいっとついたけど痛いもんだ。潮時止めて血が止まらない。よかったな。わけの、
はい、お前タバコ持ってたろ。持ってます。タバコの粉をここにつけてな、懐に紙減ってるから、で漢字よりこさえて言わいとけ。お前さん勝手にやったらいいじゃねえか。大の事か頼んじゃねえか。いやいや、やりますやりますよ。すぐに大きな声出しな。指を出してくんね。指をちょろし太指して、え、これで言いますか。
あー、うめえな。こんなにうまく巻きあってしらばっくれてやん。ふてやろだ。
どっちがふてんでバカにしてやん。
さあ、これからやってみたが、釣りなんてものはちょいと素人にはできない。まして気が短い。はい、こんなものやってられるかい。パケッと釣り竿を落ちちまいやって、イサバとビコをまとめて、 堀の中に叩き込んだ。身は立ち上がって一軒ばかり後に触る。目方二十貫もあろうかという大きな石に手がかかった。生まれついたと力持ち、んーしゃー、それ危ねえ危ねえ危ねえ、どけいそこ、ゆっでんでっぱいんプーチャー、はい、いい気持ちだから、どうだお釣れるか、おい釣れねえバカ野郎、大変な野郎だ、釣りにして力持ちをしてやまれついてか無邪気な男、その頃流行る子守唄、清水一家の名物男、遠州森の石松は白布の時は良いけれど、お酒飲んだら乱暴者よ、喧嘩早いがたまに傷、バカ死ななきゃ治らない。歌の文句をそのままに笑いながら石松が用水堀の後にして参りました。小松村いまだに残った閻魔殿、前にかかったその折から後ろの肩で大きな声、待て清水一家森の石松、待て誰で、お、なんで小松村の質屋に、いつもお達者で結構でござる、たあ無沙汰してすまねえ 石、
え、
無沙汰してすまねえことを知ってるか、
知ってるから謝ってんじゃねえか、
おめえと俺とは立つか這うかの自分から仲がいい、その兄弟分のおめえが遠く離れた清水港次郎長さんの子分になったってことを聞いて、俺は恩にかけるわけじゃねえがわざわざ清水行ったな、そうして次郎長さんにお目にかかった時に、ああ石松は偉い、いい人を親分にした、俺もこういう人なら杯をもらえてえなと思った。その貸元の前に頭を下げて初めてお目にかかります。遠州小松村に住居をする七五郎という繁華物でございます。縁があって兄弟分の石松があんたの子分になりました。シラフはいいが酒を飲むてえと虎狼、親子の見境のつかねえ時もございます。もしこいつが酒を飲んで無礼をして、どうしてもあんたが切らなくっちゃならねえような場合がありましたら、恐れ入りますがわしんところに使いをください。私が石の代わりになって死にますから、わしを殺しても石松だけはだっと男にしてください。頭を下げて頼んだら、お面倒の親分は念には念を入れる人、俺の顔をじーっと見て、やがては孫とが分かったと見えて、前に進んで俺の手をしっかり握って、七五郎さん、初めて会ったがいい気性だ、なんという友達に情のある人だ、石松は立派な男に仕上げてみるから安心しておくんなさい。
ありがとう存じます、お願いいたします。
頼んで貸元に別れを告げて、俺は小松村に帰った。おめえのことは一日として忘れたことはねえ。三度の橋の上げ下ろし、石松はどうしたろう、立派な男になったかな。 食らい寄って喧嘩をして怪我でもしてんじゃねえだろ。しょっちゅうおめえの話をしていた。こないだあるし俺んとこに旅人が来た。3日ばかり泊まって帰ろうとしたから旅人さん待っつくね。あなたはこないだ清水港の話をしていた。あそこにまだ三下やっこだ、左の目の悪い森の石松って男がいるんだが、お前さん会いませんでしたかって聞いたら、その人が俺の顔をぐっと睨んだ。七五郎さん、口は災いの角、舌は災いのね。清水一家の耳へ入ったらとんでもねえ騒動ができるで。左の目の悪い森の石松さんは三下やっこではない。今28人衆の一人、大菓子元の一人、いやー2株ですよってから、俺はびっくりした。え、石松は大菓子元？やっぱりあいつはいいとこがあるんだ。あやで、立派になった、立派になった石松の姿が一日も早く見てえなと思っていたら、またありがてえ。てめえ10日ばかりめ、隣村宮古殿のうち来たって音を俺は聞いた。
うん、
明日あたりはきっとうちに来る。久しぶりで会うんだ、うんとご指導してやろう。かかあと相談して酒魚をたくさん買って待っていたが、とうとうてめえは来なかった。俺は腹立った。もうてめえとは付き合わねえ、途中であっても物を言わねえと思っていた俺が、さて顔を見るとそうはいかねえ。過ぎた昔を思い出す。いい男になったな、年を取ったな。え、37？そうなるかな。いい脇差しを持って新東家寺池田貴人丸。どうした、親分にもらった、
うん、よかったな。
おう石、なんで宮古田村で早くしょいっとくしゃみをすりゃしびける隣が小松村、てめえなんで俺の家に来なかった。だだだ、七夜にすまねえって謝ってんじゃねえかよ。親分の財産で讃岐のコンピラ様に刀を納めた経理明け、草津大岩家三受山鎌太郎さんとこで遊んでた。7年前尾張名古屋で亡くなった親分の姉御お嬢さんの香典だってんで100両くれたの。
ん、
道中石松さんの小漬けってんで30両、130両懐に経理明け、長野町で宮古鳥三兄弟に会った。俺は容赦よかったんで、その話をベラッと喋っちゃった。
なんか考えてやったっけ。
一さん、俺もどうにかしてやな、俺んとこいよ、作んねえなとこ言う。で、わしも疲れたから、じゃあおめえのうち2日3日世話になって、それから俺は七八人とこ行くんだよとこ言ってな、宮古鳥のうち世話になった。浜松伝馬町黒竜屋亀吉さんのうちへ鼻毛ができた。そこに三兄弟が行かなくっちゃ義理がすまねえんだが、金がねえ。14日の夜の四つまでにケースからすまねえ、助けると思って石さん100両貸してくれって来る。俺は三受山の人にはすまねえが100両貸したんだよ、七夜に。14日にケース約束、14、15、今日16日待った。産んだものが潰れたとも言わねえ。100両ケースへってこう言った。命に変えてケースからすまねえ一さん、20日まで待っつくれとこうなった。いい、
え、てめえ何か、20日まで待ってその100両が取れると思うか。
思うかって貸した金だから取るじゃねえか。さあさあさあ、恥を知ってるやつはケースが、知らねえやつはケースはねえ。あいつら男と生まれて死に一遍ずつ恥をかかねえと気持ちが悪いと言って、千に一つや万が一その100両をてめえに返したら、七五郎が言い過ぎてすまねえ、意思勘弁してくれ、小の一本ぐれ詰めてもお詫びをするが計さねえから大丈夫だ。
え、あいつら恥を知らねえ。
そうよ、しまった。 翔太、そうとしたら勝つんじゃなかった。やら20日まで待って消さなかったら。
消さなかったらどうすんだ。
みんながみんなとは言わねえが、三兄弟叩き切って死刑にまたがって石松が腹切って死んじゃうんだ。へっ、バカな野郎だな、どっちや。日本一のバカ野郎、おめえなんざバカの番付ができる同席になるぞ。
ありがてえな、喜んでや。
人に金貸してそれが取れねえでその人を殺して自分が腹切って死んだら世間の人は石松はえれって褒めるか。
褒めねえかな。
考えるとかねえや、バカだと言う。まあいいや、そこにかけろ、道盛りのねえ閻魔堂、どっこいしょと俺もかけた。ないし、
え、
おめえの親父と俺の親父が遠州森で隣り合っていて宿屋していて、親父と親父が仲がいいからせがれ同士が兄弟分になったのだ。おう、お前の親父が死ぬ時にお前と俺を枕でに呼び、俺の手をばしかと握って七五三、年を取って死ぬのだもの、年に即はないけれど夜右の触りはせがれの意志、何が因果かヤクザものになりました。これが弱けりゃ心配ないが、またこいつがバカ強い、しまいにゃ誰かの手にかかり切られて死ぬに違いがない。どんな死に方するのだろう。さて親心バカなもの、それが未練で死にきれぬ。私が死んだその後はバカな弟を持ったなと諦め、石松の面倒だけ見ておくれと頼んでおいて、お前に向かい七兄の言うこと聞いて立派な男になるのだぞと言われた時のお前の姿、子供じゃないが手放しで恋張り上げてわっと泣き、許しておくれよお父さん、心の駒が狂ってか、今まで成した不幸の罪今日から心を入れ替えて親子を助から、もう一度達者になってくんねえよと言えば親父も泣き出した。よう言ってくれたこれ石よ、戦争伴奏の教文よりその一言がメイドの土産、しっさんよろしく頼んだよと言葉を残して お前の親父はあの世の人。あれを忘れちゃいしまつよ。人と生まれた甲斐がない。忘れちゃすまぬ親の、てめえあのことを忘れめえな。あのことを忘れめえな。
来れ、忘れて、忘れて。いいだろ、俺はバカだって。親父の死んだの忘れてたまるかい。恐ろしい古いことを思い出させて流せや。忘れて、忘れて。
じゃあ俺を兄貴と思っているかい。
思ってるよ。思っているから七谷に、七谷にと言っていいじゃねえ。おい七谷に。
なあ、にゃんにゃんて。俺の家行こう。
え、
俺の家行こう。俺はだらしやねえが、かかあの縁がしっかりして、そこに頼んで百両という金へこさいよ。紙一積んで五仏前五香料、金一百両、三受山鎌太郎。手は違えども俺がちゃんと書いてやる。それをもっておめえ清水行けんな。親分に会っても途中こういうことがありましたって言うなよ。寄り道をして遅くなってすいません。これは三浦山から届かった香典でございますって親分に渡せ。香典は形式のあるもんだ。ありがとう存じますと幽霊がすっかり済んでから、お前が改めて俺んとこに手紙を出す。都鳥三兄弟にこういう貸しが百両ある。俺がいがるねえから七五郎代わって取っつくれ。首と釣り貝の引用をして俺んとこよこせ。俺はその手紙を持って都鳥に掛け合って百両を取る。お前じゃ取れねえが俺なら取る。さればとてその百両が取れねえから。こないだの百両経者なんて俺は口は腐ってもおめえに来ねえ。まあその道安心しておい。そうかい七五郎に。じゃ心配かけてすまねえが、よろしく頼む。はいってことよ。うち行こう。
え、
うち行こう。おめえのち行くのか。
うん。
おめえのおかみさんに会ったことはねえ。冗談よね。知ってたろ、おたみ。
え、おたみさん。
うん。
あれ、あのおたみさんまだここにしてんのか。
よせ。さあ行こう。これから小松村へ帰る。女房おたみに対面。ちょうど時間となりました。ちょっと一息また公園。